横書きのものを縦書きにするとどんな、なんか印象変わるのっていう、そんなお便りをちょっといただいたので、今日はそこら辺の話をしていきましょう。あ、先に言っとこう。YouTube でこれを聞いている方、YouTube からスーパーサンクスっていう投げ銭ができるようになったので、面白いとか役立ったと思ったら500円ぐらい投げ銭してください。この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたことや読んで面白かった本、映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。鈴木は話すスピードがかなり遅いので 1.3 倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、今日はお便りです。ラジオネーム PP さんからです。執筆の際の横書き縦書きの違いについて聞かせてください。はい、どんなことでしょうか。小説を書いています。はいはい。出先でもタブレットで書けるように Google ドキュメントで主に書いています。おお、オフラインでも書け、 PC でも内容が閲覧できるので便利です。うん、そうだね。電気も充電もそこまで食わないです。なるほどね。しかし Google ドキュメントは横書きのみで縦書きはできません。あとはページ設定がスマホ、タブレットでできないので、文字数が収まっていてもワードでいろいろと整えたらページの枚数が増えたということがよくあります。うん、結構意外と Google ドキュメント、そこら辺日本語では不便なんだよね。しかしここで疑問なのですが、横書きにしたものを縦書きにして直したっていう作品は読んでいて分かったりしますか。分かんねえよ。個人的に横書きで書いた方が筆が進みやすいのですが。うん、なるほどね。先生が思う横書きと縦書きの印象の違いなどなどありましたら教えてください。追伸、先生のラジオを聞いて早速絵はがきでファンレターを送ってみました。字が耳栓が張ったように下手なので読みづらいとかならないか心配です。そんなんなので住所と名前は書けませんでしたが、送った本の作者の励みになれば嬉しいです。ということで、お便りありがとうございました。Google ドキュメント使ってるのはね、僕も、外で仕事をするときには、Chromebook を使ってるもんですから、一時期Google ドキュメントをよく使ってたんだけど、Google ドキュメント意外と使いにくいんだよね。で、PP さんが使ってるタブレットの OS がよくわからないんだけど、もし OS が Android だったら、エディターの方がいいかなっていうことは思います。で、Google ドキュメント意外と使いにくいかなっていうことは思います。クラウドを経由して使うんだったら、そのマイクロソフトオンラインの方が文字数などが出てくるのでね、結構便利ではあります。で、僕はあまり実はクラウドを信用してないのと、Chromebook を使うときにはオフラインで使うことが多いので、だからキャレットモッドっていうそういうエディターを使ってます。キャレットモッドっていうのは CARETMOD で検索かけると出てきます。で、これは癖のある、エディターですけどね、ユニコードしか使えないとか、ちょっと設定が必要だったりするんだけれども、かなり枚数が多くても使えるのと、オフラインで使えるのでね。で、他にもそのAndroid 上でオフラインで使うエディターが、テキストエディターがいくつかあるみたいなので、そっち使ってもいいよねっていう気はせんでもないです。で、 横書きと縦書きの印象の違いってありますかっていうと、いや、ないです。僕はワープロ専用機が、オアシスという富士通から発売された時代の頃から使っているので、その昔のオアシスっていうのは、横書きしか使えなかった時代だったのでね。だからその関係で、ずっと横書きのまま今日に至ってます。で、割と兼業の時代が長かったので、で外で書けるように、いつでもどこでもワープロで書けるようにっていう、そういう風だったので、ヒューレット・パッカードを使ったりだとか、ポケットオアシスだとか使ったりしてたので、その関係でね、どうしても横書きにしか使えなかったんだ、その当時のものっていうのは。その流れでね、もう横書きでずっと書くっていう習慣がついてます。で、読むときはやっぱ縦の方が読みやすいけどね。だけど、プリントアウトしたときにも、横書きで、下書きのときは横書きで読むよねっていうことはあります。ちなみに、30年この仕事をやってて、いまだにその下書きしてます。で、ノートにボールペンで、前は万年筆使ってたんだけども、今はジェルインクがすごく発達したので、今ゼブラのサラサっていうやつの0.5ミリだとね、市場で売ってるやつだとちょっと0.5ミリだとちょっと細いので、0.7ミリのブルーブラックのインクにして、で、それで、使ってます。それだと大体書き味も万年筆に近いものが出るのでね。で、それで下書きをしてます。ノートで下書きをしてるんだけど、不思議なこと、あ、まあ不思議なことにというか、下書きするときは縦書きで下書きしてます。で、なんで下書きをするとき、手書きで下書きするときには縦書きでしてるかというと、要は日本語の場合だと、縦で書くように考えられているので、縦だとチャチャチャチャチャとスピードを速く書けるっていうことがあるのでね。それで、ほら、ペンは1本だからさ、指は10本だけど、ペンは1本なので、キーボードで書いた方がはるかに速く書けるんだけどね。下書きの場合は書いたり戻したり、書いたり戻したりが多いので、それ考えると、ペンで書いた方が、早いというか、失敗してもまたその変更履歴がそのまま残るということがあるからね、っていうことです。そうは言いつつも、受講生の提出原稿というのは、プリントアウトするときに縦書きにするようにっていうふうにしつこく言ってるけどね。ちなみに、絵はがきのファンレターを送っていただいたそうでありがとうございます。字がミミズが張ったように下手なのでっていうことですが、大丈夫、僕も下手だから。で、住所と名前は書けませんでしたがっていうことでしたが、住所と名前書いてください。なぜかというと、僕が書いたと思われるから、ということですね。で、これ、すごく励みになります。で、絵はがきだと、必ず編集者も読んで著者も読むのでね。封書だと編集者が読まずにそのまま転送されてくることもあるので、やっぱりね、今時その読書メーターだとかっていうところに書くよりも、やはり要はね、担当の編集者もさ、いちいち担当作家のさ、著者レビューっていうか読書レビューはいちいち見に行かないからね。送られてきたハガキは必ず読むっていうことは、それはあるので、それはみんなの幸せのためです。冒頭でもちょっと話をしましたが、YouTube でお聞きの方、スーパーサンクスという投げ銭ができるようになりました。面白いとか役立ったと思ったら500円ぐらい投げ銭してください。チャンネル登録や通知をオンにしてください。この番組では、なぜあなたは小説家を目指すのか、今更聞かない小説の疑問などの テーマのお便りを募集しています。もちろん普通のお便りも大歓迎です。 Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、横領者新人賞など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。